皆さんこんにちは、土屋茂隆の平成養生講。21世紀は治療から予防への時間です。今日も本音でお話しいたします。改めましてこんにちは。5月2日土屋茂隆の平成養生講。21世紀は治療から予防へ。今日の話題は病気には存在理由があるです。最近藤原先生がラジオで弁証法の話をよくされているんですが、なかなか皆さんこの弁証法と言ってもですね、理解しにく難しいと思います。で、簡単に言えばですね、弁証法というのは、まあ、私の理解ですが、なぜかなぜかというふうにこう問い続けていくんですね。で、それで、どういうかその今起きていることと関係のある、今の現象と関係のあるそういう、原因の世界ですね、そういうものを突き止めていくというのが、弁証法で、その突き止めていく上で、行った上で、その解決方法というものを見つけていくというのが弁証法なんですよね。ですから病気も、病気という現象もですね、なぜなったのかと、じゃあそれはどうしてかと、2、3回なぜを1回だとちょっとあれですよね、少ないですよね。この今このお腹痛いのは何かと、それは胃が悪いという、これで終わっちゃいますから、そうじゃなくて、じゃあどうして胃がそうなったのかとか、じゃあなぜそんな状況が起きたのかとか、自分の生活の、その環境ですよね、いろんなものがこう関係してきてですね、その症状あるいはその、起きた臓、その病変が起きた臓器のことだけを切り離して考えるとわけわかんなくなっちゃうんですよね。で、弁証法ではですね、なぜかなぜかとこう問い続けていくわけですけども、弁証法の反対語っていうか、それに対してですね、あまりなぜかということを問わないものをですね、形而上学的というんですね。辞書には形而上といえばですね、見えないものとか、なんか心理とか、なんか霊魂についての学問とか、そういうふうに書かれているわけですが、弁証法に対する形而上学というのは、今言ったようにこうなぜかというのをあまり追求せずにですね、短絡的にものを捉えてしまう、そういうのを、形而上学的考え方となるわけですね。ですから、お腹が痛いってなると、それはどこが原因かということで、エコーとか内視鏡するわけですよね。で、ここが悪いと胆のうだったんだとか胃だったんだということで終わっちゃう、そこの体のその部分の問題だというふうに切り離して考えてしまうというのが形而上学的なんですね。そういうふうに考えると、今の医療というのは、ほとんど形而上学的なんですよね。もう切り離すと、肺が悪いと肺だけ切り離して、肺のことを分析してこういうことだということに、で、治療はこうだという、肺の治療をするわけですね。肝臓が悪ければですね、肝臓だけ切り離してですね、肝臓の病名つけて、で、肝臓の治療をするというのが、これ当たり前に受け入れられているんですけども、よくよく考えるとですね、これもやっぱり自分の体の一部ですよね。その一部だけを取り出すことによってですね、その病気の存在理由っていうのを、そこまでこう考えられないですよね。臓器が悪いというふうな結論になるわけですね。しかし、病気、世の中に起きる現象には全部存在理由があると、哲学的にはそういうふうに考えられるんですよね。そうなると、病気にも存在理由があるわけで、それは、形而上学的な手法ではですね、なかなかその存在理由というものまでたどり着かないわけですね。どこが悪いとかという、部分的な話になってですね、で、その中で行われる治療といっても、これ部分的ですよね。そういうものを対症療法っていうんですよね。ですから西洋医学は形而上学的な手法で分析してですね、対症療法しているというのが、私の考え方なんですね。で、これを改善するためにはですね、弁証法的なやり方というものが必要になってくるわけなんですね。そうすると、なぜかなぜかということを こうと、繰り返しこうして、考えていくとですね、そういう発想をしていくと臓器の問題ではないと自分自身の問題だっていうことになってくるわけですよね。で、それはもう自分自身だけかって言うとそうではないわけですね。もっと広げていったら自分が存在している空間の問題だってことになってくるわけですね。人間関係も含めてですね、まあ、食べてるものも含めて、そういういろんな複雑な環境がありますよね。そういう中とこう切っても切れない関係があるわけですね。胃が痛いってなった時、胃が痛いというかこれですね、その胃の病変というふうになってもですね、いろんなものとの関係があるというのがこの現実なんですね。しかしこの日本というかこの社会の構造が弁証法的にはなってないんですよね。形而上学的なものにものの考え方になってますから、本当のことがなかなかわからない、その現象の理解の仕方がですね、その本質からこうずれていくというようなことが起きてしまうんですね。まあ、これはなかなかこうその発想の転換というのは難しいんですけども、もうその慣れちゃってるんですね。で、弁証法というのはですね、難しいんです。ややこしいんですね。しかし形而上学的な分析というのは分かりやすいんですよ。問題はここだというふうに限定してしまいますから、だからこう分かりやすいからもそっちの方でみんな流されちゃうんですよね。これとこれとは別問題だということに、こういう、まあ、政治家でも、まあ、そういう発言多いですよね。この間も新幹線で、なんかあれニュースをこう出ますよね。そこに、国交省の大臣ですかね、それと防衛大臣なんか問責決議とか、まあ、これはこれでちゃんと追及されなければならないと言いながら、辞任とは別問題だと、まあ、これはもう明らかにこう形而上学的な発想なんですよね。そんなのと辞任とは関係ないわけで、でもこれは別問題にするということで、問題はをこうなんかすり替えてしまうというか、その本質から遠ざけてしまうところがあるんですよね。そういったことがこのいろんなところで起きているわけなんですね。で、医療の世界でもですね、医療界でもですね、病気には私は存在理由があるというふうに考えるわけですが、そんなこと考えないわけですよ。どこが悪いと、臓器だけ切り離してそこが悪いと、だからこの治療しましょうということでお互い納得してるわけですけども、それで良くなってないですよね。ずっと薬飲み続けるとかということで、その存在理由がなくなった時に病気を治っていくと、そういうふうにこう考えてみたらどうですかね。で、存在理由はですね、医者に聞いてもそれは分かんないわけです。医者は教えてくれないわけなんですよね。医者は形而上学的にですね、一部分を切り離してそこだけ見てるわけですから、そこはそこで、まあ、その、所見は所見としていいんですけども実際治るというようなことが起きる前、起こすためには存在理由まで、遡ってですね、でその存在理由をもう理由をなくしていくという、まあ、その存在理由は一つとは限らないですけども、まあ、なんかそういう、こう考え方をすればですね、その治療行為もですね、何もそういう考えないよりは、ただその何かに薬に頼って治療するよりはずっと私は効果があると思いますね。体の方がその治癒の方へ向いていくわけですから、ですからその存在理由を考えてみるという、それはそれぞれ同じ病名でも存在理由は違いますよね。その人のに関わっていることっていうのは、その病名が同じでもそれぞれの人の環境が違うわけですから、ですからこう存在理由というのはこういうことなんだとはなかなか言えないですが、それ自分で考えるしかないわけですよね。で、医者から得る知識っていうのはごく一部であって、で、部分として切り離した形而上学的なその分析方法ですね、もう昔の分析方法なんですけども、そういうことになってますので、無視する必要はないですが、まあそうですね、100% それだけでっていうより、まあ一つの参考としてその お医者の話を聞くというところでですね、もう主体はやっぱり自分自身ですからね、病気を治していくのは、その存在理由というものを自分自身で考えてみるということをね、ぜひ、まあ、していただきたいなと思います。風邪一つ取ってもそうですよね、存在理由があるわけです。その存在理由がなくなったら風邪は良くなっていくわけですけども、それをまあ薬でって言ってもなかなかね、治りませんよね。風邪一つ取ってもそういうことですから、まして、がんなんていう病気になるとですね、風邪が治せなくってがんが治せるなんてないですから、やはりそこはその個人差が出てくるのはやっぱり存在理由というものを無意識でもなんか感じ取ってですね、自分の生活を変えていくという人と、そうでないもう依存、医療に依存する人と、その経過が変わってくるのはもう当然だと思いますね。今日はちょっと、まあ、今いつもかもしれませんが哲学的な話になりましたが、まあ、ぜひその弁証法的な現象の理解の仕方っていうことをやってみていただきたいと思います。今日の話題は病気には存在理由があるでした。ではまた来週。さよなら。